ありがとうございました。それではただいまから今月のメッセージをいただきます。今日のメッセージは国分先生からのメッセージをいただきますが、聖書の箇所は新約聖書ルカの福音書10章25節から37節です。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は、自分の正しいことを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰ですか？イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにデビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彺は出なり2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐み深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。今日のメッセージのタイトルは隣人になるです。国分先生、お願いいたします。
いつもこの祈祷会に来て応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。御言葉を学ぶ前に一言お祈りをいたします。一生懸命撮ってくださるの嬉しいんですけれども、この祈ってる時とかはぜひちょっとカメラの方は控えていただきたいと思います。愛する天のお父様、皆をあがめます。私たちをいつも祈りの場へと招いてくださってありがとうございます。どうぞ神様の素晴らしい救いと解放の御業を私たちに見せてくださいますようにお願いをいたします。期待をして今日も祈ります。その前にどうか御言葉を持って私たちを励ましてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この律法の専門家に問われたその言葉に答える形でイエス様が良きサマリア人の例えをお話になります。その律法の専門家がイエス様に尋ねたその問いは、私の隣人とは誰ですかという、そういう問いでした。でもイエス様はその問いにそのままの形ではお答えになりませんでした。そうではなくて、この3人の中で強盗に襲われた人の隣人になった、誰がなったと思いますかというふうにお答えになります。ですから誰が隣人なのかではなくて、誰が隣人になったのかというふうにイエス様はその問いを置き換えているわけですね。 まあ、そこが非常に重要なことだなというふうに思うわけです。隣人になるということですね。このイエス様の例えの中で、倒れている旅人を助けもせずに反対側を通り過ぎていってしまった祭司やレビ人が登場します。まあ、これは実話かどうかは分かりません。例え話ですから。でも実話に近いんじゃないのかなというふうに私は思います。なぜかというと、まあ、サマリア人というのはユダヤ人にとっては好きではない、お互いに犬猿の仲である、そういう人が活躍する話というのは、まあ、大体こう嫌がるところがあるはずですよね。でそれに対して、いやサマリア人がそんなことするわけないじゃないですかというような、そういう反論はなかったので、こういう話をがあったとしてもおかしくはないという、まあ、そういう事実があったんではないのか、これと近いような事実の出来事があったんではないのかなということを、まあ、私は想像しています。そしてまたその事実の中で、祭司やレビ人が助けなかったということも、現実のこととしてあったからこそ反論もなかったんじゃないのかなと思うわけですね。でこの祭司やレビ人はなぜ助けなかったのか。でおそらくこの祭司とレビ人がセットで2人で通っていたらば通り過ぎなかったかもしれませんね。あら祭司様、あそこに倒れてる人がいますよ、どうしましょう、やはり通り過ぎるわけにもいかないな、よしまず様子を見ようとかね、なんとか言って、なんか何のかんの何のかんの関わっていくことになるかもしれませんね。でも一人で通っているということは、通り過ぎても誰も見ていないからと思って通って行ってしまったんですね。まあでも神様見てないと思ったのかしらっていうね、もう本当にあなた何信じてるのっていうふうにね、尋ねてみたいようなひどい話ですけどね。知らない人だったからというのも一つの理由でしょう。一人だったから、知らない人だったから。知ってる人だったらどうでしょうね。そこに倒れているのが自分の家族だったら通り過ぎないですよね。うわ大変っていうね。親族だったらね、どうしたどうしたってことになりますよね。自分の親しい友人だったらはね、なんとか助けなきゃと思うでしょう。知らない人だったから通り過ぎていってしまったんですね。でもこのサマリア人にとってもそこで倒れている人は知らない人だったんじゃないでしょうかね。身も知らない、しかもあっちはユダヤ人、私はサマリア人、普段は犬猿の仲、なんざまみろと言って通り過ぎていってもおかしくないような人が隣人になったんですね。どうしてでしょうか。で彼は倒れている人を見てかわいそうに思った。これが一つの大きな動機ですね。かわいそうだなと思ったんです。かわいそうと思うとほっとけなくなるんです。以前にまあ、うちの教会よく子供が普段も遊びに来るんですけども、ですから教会学校とか来ているわけではない、ただ遊びに来ているっていう、まあ、そういう子供が一人ね、教会に飛び込んできてね、先生助けてって言うんですね。でどうしたって言ったらば、その教会の近くの路上で二人のおじさんが喧嘩して、一人が殴られて血を流しているって、助けてって言うんですね。それでまあそういうふうに子供に言われてね、ほっとけなんて言えませんからね、よし行くぞって言ってね、どうなることかやらというふうに持っていくと、まあすでにもう警官が来て、まあ二人をね、こうね、事情を聞いているというね、まあそういう状況だったんで、あもう大丈夫だよと言ってね、もう返したわけですけども、まあその子にとってはかわいそうに思ったんですよ、ね、血を流してるおじさんね、もうとか一人はもう倒されて馬乗りになってこう殴られてたっていうんでね、もうそれはもうほっとけないと思って、でもまあ自分は子供だからね、とても何もできないから でその時ハッと思ったわけですよね。この近くに教会があって、いつも遊んでる教会があってね、そこの牧師に何か言えば何かやってくれるだろうっていうふうに、まあ、そういうふうに彼は思ったわけですよ。それで来て、そして助けてって言ったっていうのはね、なかなかいい子だなと思いますよね。そういうふうに彼が行動したのはかわいそうに思ったからです。かわいそうに思う心、そういうふうに思うか思わないかで大きく変わるわけですよね。まあ祭司やレビ人がかわいそうに思わなかったのかどうかまではインタビューしてませんけども、でも動くほどにはかわいそうに思わなかったのは確かでしょうね。そしてかわいそうに思って彼はどういうふうになっていったのか、イエス様の描写を見てみると、次第に次第にこう近寄っていく様子が描かれています。かわいそうに思ったそのサマリア人はまず倒れている人に近寄るんですね。かわいそうに思うだけで近寄らなかったらどうでしょう。何事も起きないんですね。かわいそうに思って近寄ったから、あ、怪我をしてるっていうことがはっきりわかるわけです。で、彼の取った行動はまずその怪我の治療でした。怪我してるんだからね、手当てしてあげなきゃと思ったわけですね。で、たまたま彼はブドウ酒を持ってて、オリーブ油を持ってて、包帯にできるようなのを持ってた。だからその応急手当てをしてあげたわけですね。何も持ってなければそういうこともできませんよね。その場合どうするのかってことは分かりませんけれども、でも自分の持っているものはあったんです。そこにいて自分が手当てしようと思えば手当てに使えるものを持ってた。でも持っててもそれを使うかどうかっていうのはその判断次第ですよね。いや、下手な手当てしてね、手当てが悪かったからかえって悪くなっちゃったよなんて後で言われたらどうしようと思ってね、下手なことはしない方がいいっていうふうにね思って手を出さないっていうことだってできるわけです。でも彼はやった。なぜか、かわいそうだからでしょ。もうこのまんまじゃあまりにもかわいそうと思ってね、こんなボコボコにされてね、せめてこの手当てぐらいしてあげなきゃと思ったでしょ。で、その時点では手当て以上のことをするかどうかはまだわからないですよね。でも手当てをしているうちにね、どう、起きれる、起きれない、歩ける、歩けない、それが分かった時にどうするかですよね。まあ怪我の手当てぐらいはしてあげられるけども、もうそれ以上はできないんだよね、あとはなんとか自分で頑張ってって言って去ることだって可能性としてはある。でも歩けない。そこで、じゃあ私の乗ってきたこの家畜にね乗んなさいって言うんで、まあ、なんとか乗っけるの大変だったかもしれないけどね、そういうの乗っけて、とにかく人里のところに行こうということで、山を降りていく。家畜乗ってなかったらこれできませんよね。これもやっぱりたまたまあったからです。自分のあったものを使ったんです。なければできません。でもあったんです、ね、あるものを使うかどうかですよね。そして宿屋に着きます。そしてその宿屋に泊まって自分が介護をしたんですね。自分が介護をしなくても誰かしてくれればいいじゃないですか。後で宿屋の指示にね、デナリ2つ渡して開封してあげてくださいってことになってくるんですから、最初からお願いしたらいかがでしょうか。すいません、この人は大変なんですってね、開封してあげてくださいって言うのもおかしくないけども、彼は自分で開封した。なぜでしょうか。もうここまで関わってもう本当に他人じゃなくなってきている。ほっとけないんですよね。自分がここにいる限りは自分が助けてあげたいというふうに思っている。でも、まあ、彼は旅の途中でどうしても行かなきゃならない用事もあるわけですよね。だからそこに向かっていく。でもこの人はまだ当分動けない、置いてかなきゃならない。そこで自分にできないことを宿屋の主人にお願いしたんですね。 解放してあげてくださいって、昨日の晩私が解放したように解放してあげてくださいって、解放する模範をまず示して、模範示すので意識はなかったでしょうけど、実際そうなったわけですね。でその上で解放してあげてくださいと頼む。まあそういうふうに一生懸命助けているね姿を見たら、宿屋の指示になってね、心を動かされてね、じゃあまあなんとか、あとは私がっていうふうな気持ちにもねなっていきますよね。でしかも費用を払いますとね、でなり二つを取り出してってね、まあ一日分の労賃ですよね、でなりってね、だから二日分の労賃ですね。まあね、この人をただ押し付けていったんじゃね申し訳ないから、せめて費用を払いますっていうね、まあそういうことも言うわけですね。責任はないんですよこれね、全く責任はないんです。たまたま通りかかっただけなんです、ね、だけどももう本当に自分の家族のようにもう心が動いてるわけですね。彼は隣人になったんですね。ならなくてもよかったんですけど、隣人になったんです。この祈祷会は横田さんの隣人になる祈祷会ですね。私たちは本当に横田さんの気持ちをすごくこうね、感じ取って、まあ、自分のね家族がもし拉致されたらどうなるかって、やっぱりそう思ったらもう本当にね、一言に思えない。ですから横田さんの隣人になって解決を求めて祈ろうというのが、まあ、この祈祷会ですよね。隣人として一緒に祈ってこれたことは本当に良、かったんですけども、めぐみさんにも隣人が必要ですよね。あの旅人のことを考えると、強盗に襲われた旅人にだって家族はいたんじゃないかなと思うんですよね。でも家族はそこにいませんでした。現場に、現場にいれば当然その家族が助けました。でもいなかった、まあそのね、そういう強盗に襲われたっていう事実だって知らなかった。でも後で実はこのサマリア人に助けられたんだっていうことを家族が知るならば、どんなに感謝したことでしょうね。そして神様がなんと恵み深く本当に助ける人を使わせてくださったということを心から神様に感謝したことでしょう。そこにいなければ隣人としての役割を果たせないですね。だから本当に恵みさんの近くにいる人が、実際に接する人がかわいそうに思ってくれて助けてくれることを私たちは祈らなければならないと思います。そんなことあるんでしょうか。それは本当にあるとすれば奇跡ですよね。でイエス様がお成しになったのはまさにそういうことですよ。祭司でさえ見捨てた、レビ人でさえ見捨てた、もう望みはないと思ってた人に、たまたま通りかかったよりによってサマリア人が助けてくれた。そんなことってあるの？多分あったんだろうなと思うんですね。めぐみさんの近くにいる人たちは、私たちとはあまり仲の良くない国の人、そういう人が助けてくれるでしょうか。助けてくれるとすれば奇跡です。でも最初から私たちは奇跡を求めて祈ってるんですよね。これは難しい話だってもう誰だって分かって、もう政治家だってサジ投げたくなるような難しい話だって分かっている。でも神様には 可能はないから私たちは神様に奇跡を起こしてくださいとこれまでも祈ってきた。めぐみさんの近くにいる人が本当に憐れみの心を起こして助けてくださるように、特に全てのその国における決定権を持っている支配者であるキム・ジョンウンが憐れみの心を起こしてくれるように、そんなことありえないって祈りをやめるんじゃなくて、ありえないことをどうぞ起こしてくださいと私たちは心から神様に期待して今日祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆あがります。私たちに今日もあなたの御言葉で励ましを与えてくださりありがとうございます。イエス様は隣人になるということを教えてくださいました。私たちも誰かの隣人になることができます。私たちが心を冷たくして見捨てることも、心を砕いて隣人になることもできる可能性をいただいております。私たち自身も本当に手を伸ばして助ける人に、隣人になるその思いをどうぞ今日しっかり持たせてください。そしてどうかめぐみさんたち、拉致被害者の周りにいる人たちにも、神様どうぞ憐れみの心を起こさせてくださいますようにお願いをいたします。助けてくださるように、なんとか横田さんとめぐみさんが再会できるような、そういう素晴らしい時を私たちは心から期待しておりますので、その助けになる人を起こしてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。